つまでも何も変わらない同じだと思っていてはいけません。それは突然にしてやってくる。私の鳥が満ちるとき、私の約束は成就し、扉は開かれ、全く新しいことが始まることを覚えなさい。確かにそのことが成就する前に多くの痛みや訓練を通ることはあります。しかしあなた方はそこで落胆し、座り込み投げ出すのではなく、その中で感謝と賛美の声を上げつけ、あなたの信仰と放ちなさい。なぜなら私の約束は必ず成就し、すべてのことは確かに益になるからであると主はおっしゃいます。信仰を用いなさい、信仰と放ちなさい。私はあなたに豊かな勝利を与えていくと主はおっしゃいます。
今回のイスラエルチームの派遣とともに、この御川の教会につながるあなた方一人一人のうちに、確かに新しい変化が始まってくると主は言われます。この誰一人例外なく、この新しくなります。それ新しくなるという信仰を固く保ち、そしてそれを告白し続けていきなさいと主は言われます。
私は癒し主、そして私は助け主、そして私は導く神、そして私は全能の神、不可能のない神、奇跡を行う神であると主を教えます。私は私のその皆に忠実にことをなしていこう。あなた方は私に期待しなさい。私はあなたを癒し、あなたの愛する者に奇跡をなそう。あなたが信じるなら、確かにあなたは神の栄光を見る。時があります。しかし私の時は遅れることなくやってくる。信じなさい。私は具体的に癒しを表し、奇跡を表し、豊かな恵みを持って応えていこう。それがあなたにも、あなたの愛する者にも現れてくる。御川の教会を通して、それは豊かに溢れてくると主は仰せられます。私は信じるあなたの奇跡を誰にでも起こる。信じるならどんなも 落胆してはいけません。いつまでも悲しみに、いつまでも涙にくくれていてはいけません。涙を拭き、しっかりと立ちなさい。あなたにとって、あなたの思い通りいかなかったこと、うまくいかなかったことはむしろ恵みです。あなたはそのことを感謝しなさい。あなたの思い通りに来ませんでしたし、またあなたが願ったようにはなりませんでした。しかし心からの感謝をさげなさい。なぜならあなたが真に私により頼むため、それは許されたと主はおっしゃいます。あなたの計画が壊れ、あなたの思い通りにいかなかった時、感謝と喜びを捧げなさい。あなたは真に私により頼む時が来たからです。あなたの計画が壊れ、あなたの願いが叶わなかった時、あなたはそこから真実に本気になって私を求めるようになります。あなたは私にすがりなさい。自分の努力や自分の頑張りが中心ではありません。私により頼みなさい。あなたは私に真により頼み、そして進んでいく時に、私はあなたにどんなに頑張っても叶わなかったことを恵みの中で成就していこう。あなたの今までの事柄の全てが報われて、豊かな神の栄光を見る時が来ます。あなたは私により頼むなら、あなたは失望することはありません。あなたは私にすがるなら、あなたはあなたの願いを超える神の恵みを見るでしょう。私はあなたに応えよう。あなたの願いと思いを超えて豊かに応えようと主は仰せられます。
この恐れ退いてはなりません。この信仰の一歩を踏み出していきなさいと主は言われます。あと私がなすと主は言われます。この恐れ退くことなく、この一歩を踏み出していきなさい。私が完成させると主は言われます。私はこの全てのものを新しくすると語った通りに導いていますが、このある方には非常にゆっくりとしたペースでこの導いています。ある方にはすると突然この新しくなる、その言葉が起こります。この言葉を信じて進んでいきなさいと主は言います。
私は神の使命の朝日教会に再び賛美の礼を注ごう。これから賛美における臨在、賛美における神の技が具体的にまた顕著に始まってくると主は仰せます。あなたは賛美隊としてしっかりと賛美に立ち、霊の誠をもって私を礼拝しなさい。非常に深く賛美の霊が注がれてくると主は言います。また私は多くの賛美チームを作り、この導き、賛美チームを通しての神の働きと技、救いと癒し、印と不思議を始めていこうと主は仰せます。あなた方は賛美に関してこの例外なく信仰を持って踏み出していきなさいと主は仰せます。十字架を背負って歩まれた苦しみの中で、この道私も共に歩ませてください。カルバリに続く道は勝利と出に行こう。喜んであなたの後をついて行きたい。私が座るのも立つのもあなたの御手の中にある。私が行くこれからの道全て知っておら、口に昇るこの祈りでさえあなたが教えてくれたから、私が作られ生きてきたすべてのことはあなたが喜び、
されたクリス式に技他の誰か私を分かってくれなくてもいい。あなたは全てを知って愛されるから、あなたの愛があったから、十字架の愛があったから、罪に縛られて泣くこともないよ。
全てを超えて広くて高くて深いあなたの愛を心からありがとうございます。今日もこのただ中に主がおられて、私たち一人一人に触れ、語り、導いてくださっていることをありがとうございます。今日集われた一人一人を感謝いたします。ご臨在ありがとうございます。予言の言葉を心からありがとうございます。証を感謝いたします。また素晴らしい一つ一つの特別賛美をありがとうございます。イザヤの牧師をあなたが導いてくださってありがとうございます。天父様、またあなたが今日集めないでいる人一人を、コンサートが水曜日と金曜日にありまして、西部山田ゴスペルクラブが行ったんですけども、ランチコンサートに、行ってまいりました。私は、別のところに調べてたんですけども、それで、金曜日の日に私は平戸に行ったんですけれども、その平戸の牧師のシーバー牧師がですね、じゃあランチコンサートに、ご夫妻で来てくださって、共に出てくださったんですが、今、これ電子ドラムですね、実は一番大事な太鼓の部分がちょっとセンサー壊れているんですけども、これ直しますので、で生ドラムを今度新会場では、置きたいと思っていまして、今生ドラムの検品があるんですが、ちょっといくつか足りないものがあって、あと5万円ぐらいあれば生ドラムが完成します揃いますので、あと5万円ぐらいで一応生ドラムを今求めております。そしたらですね、これも直しますけれども、新街道では生ドラムを置こうと思っていますので、ドラムを持っている方ですね、鈴木杉山教授をはじめ楽しみにしております。で、生ドラムがあったそのちょうどその、ブリックホールですね、そのランチコンサートの時、シーバー牧師は生ドラムが大好きなんですけども、なんかすごい良かったらしいですけども、証でえらく感動したような、説教の時に言われたんですけども、そのドラムなのでこう座ってるのがみんなが見えると。ああいうところに来てる人は、音楽が好きな人だから、聞くのは分かるんだけど、聞き方が尋常じゃなかったと。真剣にみんな聞き入っていて、そして証の時にはもう感動していて、そして何人も泣いていたって言うんですね。それで、あんなにみんなが真剣に聞いてるのはちょっと感動した。そしてしかも、そのダビデ君、証の時にもうそれがみんなの中に入っていくのがよく分かって、なんか非常に感動したっていう話をされていたんですね。その金曜日平戸生活の時ですね。で、後で私も来ましたら、そういうことだったんですね。それでさっきも言いましたけども、そのなんか憲法守る会っていうね、そのグループがやるなんか集会にぜひ歌ってほしいってこととかですね、それ以外にも大和ゴスペルクラブにもその場で入る方がいたりですね、それからCD を求める方もいたりとかですね、非常に手応えのある集会だったんですね。で、実は去年は落ちてるんですね。で、去年はだからヤマハから B ちゃんが出ましたけれども、私たちヤマハとすごく落ちたんですけども、今年はそれにパスしてこういうふうにやったんですね。なんか神様が例えば賛美にですねって、すごく霊の吸いかけを始めてらっしゃることを感じますので、嬉しいなと思います。で、金曜日はですね、さっきもお話ししました、人工牧師が言われたように、その、光牧師の送別コンサートということですね。なんか光君は送別ばっかりやってるんですけども、ね、今日の午後の の3時から光くんが送別説教して、これでもう全ての礼拝でやったかなって、あとはメインサービスだかなって感じですけども、これで準備万端ですので、今週にはいけるんじゃないかと期待してますけれども、そういうことなんですね。で、そこで、やったんですけど、その時に、さっきも話しましたけども、アキラさんがですね、ピアノ弾いてくださって、で、大村の時には、押さえるだけだった感じだったけども、今回はメインで弾いてくださったんですよね。ありがとうございました。で、なんか、すごく、妻は携帯で写真を撮っていてですね、見せてもらいましたけど、ちょうどスポットライトの光がその写真にですね、輝いててね、スポットライトの中で弾いてるみたいなんですね。で、向こうに、あれは誰だっけ、恵子さんだっけ、ね、いたんですけど、申し訳ないけど、恵子さんスポットライトだけちょっと見えなくなってて、彼が輝いたんですけど、なんか、すごく感動いたしましてですね、メインで弾いてくださったことでね、すごく嬉しかった。その場にいなかった残念だったんですけども、まあこの後ね、しばしば、後ろで弾いてもらうことになるでしょうから、ね、いろんな楽しみにしております。で、ほんの少し前までね、入院されていたわけですよね。ほんの少し前までね。そして今は、そういうふうになって一緒に立って、メインで弾けるようになったってことはね、まだまだ、もっともっともっともっと良くなりますけれども、やはりすごい大きな希望であります。そしたらですね、牧師が報告書をみんな送ってくるんですけど、九州の牧師たちは、飯塚からですね、こういうメールが来ましたね。で、これはちょっと全部は読めませんけども、飯塚で洗礼を受けた方のことが書かれてるんですね。その、この前お話ししました、洗礼を受けた方のご主人が難病になっていて、今北九州の病院に入院していると。そしたら、ほとんど、しょっちゅう言ってたんですけれども、病院自体がインフルエンザの関係で、しばらく家族もみんな、ちょっと、お見舞いはストップになったそうですね。それで、2週間ぐらい会えなかったそうですね。書いてます。病院自体のインフルエンザの影響でお見舞いのストップがなされていた、ある姉妹の、その洗礼を受けた姉妹のご主人ですが、お見舞いの OK が出て、ね、久しぶりに今日行かれましたと言ったわけですね。で、2週間会っていなかったようですが、その間守られ元気にされていたそうですと。ね、そして神経の痛みも全くないそうですと、ね。ただ、膀胱炎になっていたそうですが、本人が気づかないほどで、看護婦さんがびっくりしていたそうです。普通ここまで炎症していたら、おかんがして熱が上がってと大変だそうですが、本人が気づかないほど元気で、点滴で治ったそうです。すごいですね。で、写メールでご主人の写真を送ってこられましたが、以前見せていただいた顔とは全く違っていて、ふっくらした顔で笑顔が見え、別人のようです。また太ったと言われたそうです。本当に痩せこけていたのは太ってきて、笑顔になったということですね。で、ご主人はイダヤ牧師や私たち、私たちのヨハネ牧師とね、夫妻と、エミさんですね、この名読というのは、に会いたい、いつ会えるのかと言っておられるそうで、また洗礼をはっきり受けたいと言われているそうです。ね、ということですね。そして、私に関してはイスラエルに行くことになったので、帰ってきてから11月以降に、都合がつく日にって伝えてありますということですね。で、面白いのは、その奥様がですね、祈っていた課題があったんです。それは何かというと、ご主人に冷たくされていた2人の看護婦さんについて、名前を挙げてご主人に優しくしてもらえるように言っていたそうですが、今日会いに行ったら前2週間ぶりに別人の看護婦さんのようになっていたと感動されて感謝されていましたと。これはでも皆さん本人にとっては切実ですよね。看護してもらって自分の会にすごく冷たい二人の看護婦さんがいたんだけど、本当に乗ってて言ったそうです。そしたら2週間ぶりになったら、別人28号とかあるかな、別人のすいません、私と同世代しかまだ分かったですね。別人のようになってですねいたってことで、すごい嬉しかったと書いてますね。人の心は簡単には変わりませんが、神様に祈るときに人は、神様は人の心も溶かしてくださるんですね。ぜひそのことをね、知っておいてほしいと思います。今日のメッセージでも関係するんですけれども、そういうことがありました。それとですね、もう少しだけ先週私は、久留米に行ったときですね、久留米は最初人があんまりいなかったんですけども、牧師の家族だけだったんですけども、セミナー終わるぐらいから人が来始めまして、全部で10人近く来たんですが、10人ぐらい来たんですが、その、久しぶりに来られた方がいたんですね。その方が久しぶりだと気づかなかったんでしょうね。お友達を連れてこられました。生まれて初めてって方だったんですけど、教会はですね、ただ、町様は信じたみたいで、で、すごく触れられておられたんですね。新しい方が来られたんですね。で、なんかこう、ね、新しい方が起こってました。宮崎もですね、先週お話しましたように、宮崎では、そのケンタッキーの店長さんが、南君に、その、従業員の方のうちね、2人をね、礼拝に連れてってほしいって言ってきてくださって、日曜日の朝でもいいってことで、ね、なったんですけれども、その方とは別の、全く別の方のアルバイトの人が来られたんですね。いきなり。で、私、宮崎着いた時にね、今日誰が来る可能性あるのかって聞いたらですね、一応誘っていますけどって言ってですね、まず無理でしょうって雰囲気だったんですね。そしたらセミナーが終わった時にやっぱり来られたんです。 で来た瞬間ですね、みんな感動すると同時にですね、なんて言いましょうか、あんなに緊張したみんなにこう見たのは久しぶりですね。席の時緊張して緊張してありました。だからまさか来ると思ってなかったんでしょうね。その方は、お父さんが中国人、お母さんが中国人と日本人のハーフで、だから彼はクォーターですね、4分の1なんですけども、8歳まで中国にいて、それから日本に来られたんですね。いわゆる残留孤児かなんかの関係なんですね。それで18歳まで日本にいて、2年間中国に戻ってまたこっちに来とられて、そういう方なんですけれども、なんか生まれて初めて教会に来たそうですけど、信じるところまでいかなかったんですけど、真剣にメッセージも賛美も聞いとられて、で最後お祈りしたらですね、コロッと態度が変わってですね、どうなったかというと、本当にですね、なんでしょうかね、最後の後片付けもしてくださってね、とても良かったんですね。あ、帰られますか、この後今日光くんの送別会ですよ。あ、そう、はい、光くんの送別会なんですよね。残念ですね。はい、はい、はい、分かりました。はい、はい、はい。いや、彼は光くんを通して見せてくれたのでね。はい、それで、それでですね、来たんですね。それで、すごく触れられてよかったんですよ。で、面白いなと思うのは、どこに行ってもね、思いがけて人が導かれ始めてきてるんですよ、今。で、これは今までなかったパターンで、明らかに神様が何か人を送ってきてるなっていうことを感じます。で、送ってくれた人が、信じるか、信じなくても、すごく触れられてね、神を体験して帰るっていうパターンが大体あるんですね。あ、皆さんですね、どうぞ今まで誘ってもダメだった人と面倒、ためらわずにね、いろんな政界とか、長崎だけじゃなくて、いろんなね、周りに、いろんなところにいると思いますので、誘ってほしいと思います。で、主が人々を導いていることをすごく強く思います。それとですね、今日のメッセージにこれは関係してくるんですけれども、先週私は説教の中でですね、無理だと思って諦めるのはクリスチャンじゃないと。無理だと思ったところから、もうダメだと思ったところから祈るのがクリスチャンなんだ。その時が神を体験できるんだって話をしましたね。覚えてます？はい。危なついてほっとしました。すっかり綺麗に忘れてたしね。でもですね、覚えてますかね。もう無理だとか思う。だから可能性のあることを祈っても、それは神様にはならないで、可能性があることだからね。全然可能性がなくなってしまった時に、そっから祈る時に、神の体験できるって話をしましたよね。覚えてますかね。で、イスラエルの話もしました。イスラエルは、神の国の雛形だから、そこにね、行けるようになりましょう。で、私も先週ちょっとね、悔い改めて本気になって祈ったんですね。断食をしまして、給食の断食をしまして、祈ってたわけですね。で、でも現実的にはですね、申し込み金の1万円もですね、なかったんですね。どんどん入ってきてもどんどん出てきますから支払いがいっぱいありまして、で、だから断食はしたものの申し込み金の1万円もないしと思ってですね、一生懸命祈ってたんです。それでもね、想定の度ごとに祈り、ね、聞かれることに祈ったんですね。そしたらですね、木曜日の3時半が一応席を一旦旅行会社に返す、確保してる席を。だそれ以降だと3万円航空券が上がって、そして席がなくなった場合はもう行けないということなんですね。だから最初だったんだ、3時半が一つのリミットだったんですね。そしたらですね、正解したんで、普通木曜日は私休みなんですけど、今回は水曜日の夜宮崎行ったので木曜日に正解して八つ城正解したんですね。そしたらですね、正解中に妻から電話があることはないんですけど、妻からエリシャ牧師に電話があったんですね。でエリシャ牧師が出られた後、私に紙を書いて持ってくれたんですね。ね、3時半で、席を返すそうですが、電話をくださいということですってことね。で私それ見てね、3時半で席を返したってお金がないと、ね、席取れないんだから、こんなこと言っても電話しても何もならないじゃないかってね、見てよく言ったんですよ。だからね、説教しちゃったんですよ、ね、ポロッと見てね。いや、うちの妻は信仰があるんですね、3時半に席を返すからくれ、電話くれってな、そんな席なんかお金ないのにそんな電話しても何もないねとか、すごい信仰ですねとか言って笑いながら説教続けたんで、電話しないでね。そしてね、席は電話あって正解もあった後に、電話連絡を取ったらですね、なんと3時にイスラエルのための献金が来たんですね。それを連絡してくれなかったんです。どうだったんですね。だから、3時半が過ぎたけど、3時に献金が来てたんですね。まあ、でも私は連絡したのが4時過ぎてたから、1回返したとすぐ連絡して、まあ、幸い助かったんですけど、もともとの連絡があったんですけども、3時半がリミットで3時に献金が来たんですね。でも、私はそんなもん聞こないと思ったわけですね。恥ずかしいけど。でも、祈ったら来ちゃったわけですね。で、それと教会の課題に出しましたよね。必ず朝教会行けるように。で、教会の相当の旅ごとに乗ってましたけども、見事ですね、祈ると取り上げられたので、主に感謝をしたいと思います。私は今回は個人で行くと思っておりませんので、はっきり長崎教会の牧師として、九州の責任者として、 本当にどうしても行かないといけないと思ったんで、それちょっと本気になって言ってたんですね。個人で行くって感じじゃないですね。でそしたら本当に扉開きました。でなんで、その見た時にね、お金切ってるわけないと思ってるから電話したかったでしょ。はい、そんな状況だったけど、教会が祈り、私も神経に乗った時に来たわけですよね。でこれ今日の説教なんですよ。何かというと、本当に主にすがり、本当に主に求め始める時、神の答えが来るんですね。主に信頼する者は失望されることはない、彼にって書いてあるんです。これはイエス・キリストであり、父なる神であり、聖霊三位一体の言葉ですね。神に信頼するなら失望されることはない。でも多くの場合、私たちは神様ではなくて自分に信頼していたり、自分の努力に信頼していたり、あるいはお金に信頼したり。面白いですけどね、お金があるとお金に信頼するとは限らない。お金がないのにお金に信頼してる人って結構多いね。言ってること分かりますかね。お金があればお金に信頼するって何となく分かりますけど、お金がなくてもお金に信頼してる人って結構多いんですね。だからお金がないともうダメだと思うわけですよ。そうですよね。であれば誰か人に信頼したりするんですね。でも私たちが本当に信頼する方は主ご自身なんで、この主に心から信頼しますとどうなるかというと、本気になって主に信頼し始めると主の手が動き始める。私は一応に関しては、秋元部長来られる前も一応祈ってたんですね。先週話してますけど、一応ね。でも来られて、あ、本当に行かないといけないって思ったところから悔い改めて、真剣になり始めたんです。だから、給食の断食をね、行く人は必ずするので、先にしたわけですね。これは信仰の行為としてね。ではね、本気になるとこう開かれてくることなんですね。で、使徒行伝の一章4節もさっき言いましたけどね、祈りに専念したって書いてあるんですね。あれ、ディボーっていうことで、そこにこう、なんていうかね、こう集中するってのは意味なんですね。祈り専念してたってすごくかっこいいんですよね。先進してたってね。でもあれはいつもお話しますように、弟子たちはもう他にやれなかった。つまりイエスの弟子だと分かると殺されるかもしれない。一人でいると怖いので集まって、もう他にやることがなくて、もう祈るしかなかった。神にすがるしかなかったから祈って神にすがってた。でもその結果どうなったかというと、弱くて怯えた弟子たちが全く聖霊が来た時作り変えられて、主も恐れずに人の語るようになり、初代教会が力強く印を止まって進められた。面白いですね。彼らが本気になって神にすがったっていうか、それしかなくなった時、彼らが本当に神にすがり始めた時に逆転が始まったんですよね。これですね、面白いですね。でさっきのね、秋田さんのこともそうですけれども、長い間病気だったんですけれども、教会に来てお母さんが真剣に神すがり始めたわけですね。で、礼拝準備祈祷会に来ても、祈祷会に来ても、どの祈祷会に来ても息子さんのことになるわけですね。でもさ、本気になって神を求め始めた時にね、手を動き始めたでしょ。皆さんね、祈っていてもこと、なんていうかね、問題は本当に神様に心からすがり、主に求めてるからなんです。時々神様は愛のゆえに、もうそれしかなくなるように追い込まれることがあります。それは恵みです。そうでなかったとしても、私たちが本当に神様に心から真剣にすがり求め始めるとき、この方に信頼し始めるとき、ごめんなさい。でも主に信頼するというのは他のものを実は頼っていたりすることないでしょうかね。今回宮崎行ってですね、感動したんですね。今宮崎ではカナンちゃんにと、それから、カズマサ君にですね、証とセミナーをやってもらってるんですね。だから今回はカズマサ君が証しだったんです。カズマス君の中で、この前、以前お話ししましたね、覚えてらっしゃいますか。安くカズマ入れるカードを作るときにね、5日間の、6日間のキャンペーンで、全く取れなかったけど祈ったら、その店始まって以来の新記録を作って、すごくびっくりしちゃってね。で、そして3日目に逆転が起こって、オーナーが驚いてですね、お前何をしたんだって言ったから、感謝して、神に戻りました。そしたらこうなりました。って言ったらね、オーナーが、なぜそれを最初からしないって言ったって覚えてらっしゃいますかね。それは証ししましたよね。でそこからですね、だいぶその所長さん、オーナーって所長さんなんですけど、所長さんの評価が変わってですね、結構信頼してくれるようになって、タイヤのなんか資格があるけど、それを取ったそうですね。それでタイヤを見て結構お勧めして、毎月毎月それなりにタイヤを、まあね、それなりに塗ってたんですって。そしたらね、タイヤのキャンペーンをしたんです、その店で。3週間かな、2週間忘れてタイヤのキャンペーン。で今度は店、その店だけね、全店じゃなくてその店で。で今度はね、1位になった人には商品が出る。前回は何も出なかったけど、今回は勝敗になる。それで彼はタイヤに関してはそれなりにそこそこやっていて、資格も取ってるから燃えたそうです。よし、一番になって商品をもらおうと思って、ね、そして1日目、2日目、3日目くらいまで来たところはですね、ダントツのビリだったそうです。 いわゆるでしょ、どうなるかというとですね、みんな、ね、まず話を聞いてくれないで逃げる人がいる。やっと話を聞いてもらえたと思ったら、聞いてくれて最後になって、うん、でも今日持ち合わせがないから、うん、じゃあの、妻に聞いてみてからじゃないとちょっと買えないから、もう一つはね、主人に言わないとちょっとまずいから、でってみんな逃げていくんですって全然ダメだったそうですね。それでね、3日目にね、4日目は礼拝かなんかに来たのかな、今回は。礼拝に来たらですね、礼拝でハッと気がついたんですって。祈ってなかったって。なんで彼は教会に来るまで気づかないんでしょうかね。この前祈祷会に来て初めてハッと気づいて感謝してまいりましたよね。今回も礼拝に来てハッと気づいた、ああ祈ってなかったなって。だからね、あれだけ人と接触するのは苦手なはずなのに、神に頼まないで自分で頑張ってたわけですね。ダントツの不利だったわけです。そこで彼は悔い改めてね、本気になってみたそうです。神さん言ってました。その時まだ信仰なかったので、その次の日ね、今日は4人4つダイヤが変わりますよ、4つお願いしますって言ったんです。朝真剣に。そしてもともとセルフのガソリンスタンドだから、そのこっちから声かけないといけないんですよ。近づく前にまずトイレに入るんですって。で、ちょっと神様って祈るんですって。それから行くんですって。そしたらね、その日ね、4本タイヤ売れたんですよ。ほいで次の日、今度6本って言ったんですよ。朝ね、6本でトイレ入ってから行くんですって。次の日6本売れたんですって。そうやって徐々にピッチ上げていったそうですね。で、最終的にね、32本売ったんです。これは従業員とアルバイトでダントツなんです。ただしそれより一人がいた、所長さん。所長さんはもうね、そのばっか先生もずっとやってるからコネがあってね、もうどんどん変えてもらえるけど、彼はまさに祈りでですね、32本で、所長の次で、それ以外のアルバイト正社員を含めてダントツで1位なんです。言ってましたね、神に信頼して神により頼むと本当に神様が奇跡をしてくださいますってなんか、ね、言ってました。そしてこの後ね、ご褒美ですね、なんかってね、商品だけじゃなくてですね、所長がね、喜んでくれてですね、来信頼してくれたんですよ。で、所長とも仲悪かったのに今良くなってですね、正社員がいるのにですね、なんか所長結構仕事で行くときにですね、今日は桑を抱えるから大丈夫だな、任せたぞって言われるんですって言ってました。人生でこういうことは今までなかったってそれだけで話が終わらないですね。なんか洗車の資格があるそうです。知らないけど、ね、資格があるんですね。で、その洗車の資格を所長は持ってるんだけど、所長がしょっちゅう入れないから誰かも取らないといけないんですよ、ガソリンスタンドで。で、本当なら正社員が取りに行かせるので正社員に行かせる予定だったんだけど、所長とその上のもう一つ偉い人がいるそうですけども、その二人が社員じゃちょっと信用ならんから、和正で桑岡を参ってくれって言ってですね、福岡まで行くんです、宮台から研修とその試験ですよ、ね、で、もちろんその旅費費用全部会社持ち、会社持ちで福岡まで研修と資格を取りに、その所長とその上の方の命令で帰ることになったってね、嬉しそうに話すんですよね本当に、ね、言ってました。ちょっと所長と悪かったのに、ね、仲良くなって信頼されて、今では社員を超えてなんか頼りにされていますとか言って、なんかニヤッと笑ってましたよね、嬉しそうにね。で、その話を金曜日ですね、さっき言ったシーバー牧師にですね、平戸まで行く途中ですね、それね、ここだったんですよって話したら、シーバー牧師言ってました。感動して、それは奇跡ですいやーすごいなーとか言って、で、彼は世に出てますよね。で、まさにガソリンスタンドでまさに世でしょ、それはすごいって。で、勝間さんもよく知ってますでしょ、まあ、それはすごいって。いや、勝間さんの場合いいですね、誰もが神だと思うとか言うんですよねでもね、これいいですか、遠い場合じゃなくてつい最近ですよ、ごく最近起こったことで、これから、まあ、今月から来月ぐらいにその福岡に本当に行くんですけども、起こってるんですね。で、面白いのはね、祈る前にはね、ダントツ美人だったんですよ。面白いですね。前のカードの時もそうでしょ、死により頼む前はダメだったですね。で、神様はね、なんでそんなことしたんでしょう、彼が本気で祈るためですね。本当に死により頼むためですね。本当に死に信頼するためですね。で、もし今あなたがね、日中もさっちもいかなかったり、一生懸命頑張ったのにうまくいかなかったり、自分のできる限りことはしたのにダメだったりした場合、いいですか、クリスチャンはそこでがっかりして諦めるっていうのはクリスチャンであります。もちろんね、人間だから感情的にはがっかりしてるでしょうね。でも今日礼拝来てよかったですね、門澤君も礼拝に来て、そうだ祈ってなかったと思って、そこから祈り始めたんですね。私のそのパウル牧師が来られた時に、本気で祈ってなかったなと思って悔い改めて、本当に悔い改めて本気で祈り始めたんですね。そこから 神のドラマと逆転が入るわけです。皆さん、いいですか。私たちの努力には限界がありますし、私たちの可能性にも限界があります。でも神に不可能はありませんし、限界はありません。本当に私たちがこの方により頼むなら、十字架にかかるほど私たちを愛してくださり、天地万物を作り、世界の歴史を導いておられる方、この方に本気で私たちがより頼むなら、神様はあなたのために世界を動かして、全能の御手を伸ばして、いいですか、神の技を開始されます。私の言ったことは全く真理でしょ。聖書に書いてあるとおりのことですよね。だからね、主に信頼する者は、彼に信頼する者は失望させられることはないのです。で、私はね、でもどうしてもね、主以外のものに信頼しちゃうんですね。ね、さあ悔い改めてね、今本当に神様に向かって求められているんですよ。この方に期待していないことですね。で、その時にね、そこからね、神のね、逆転のドラマが始まるということを皆さんが覚えてていただきたいというふうに思います。まあ今日はここまでしたいと思いますけど、先ほどお話したその飯塚の方もね、いろんな宗教が来て、いろんな人が来て、彼女は自分のできる限りの努力をして、本当に一生懸命頑張ってボロボロになったわけですね。そしてご自身が死ぬかもしれないという時に、生きてほしいと思う一方で、もう死んじゃったから楽になるかもしれないと思ってしまう、それぐらい追い詰められてたわけですね。でもキリストに出会った時に、本当にキリストに出会った時に、彼女自身が癒されて、そして今は心から治ってほしいと思って、本当に治り始めたわけですよ。もう死の危険はなくなってしまって、今太り始めてきて元気になってきて、ね、でご主人が歩く姿を息子さんに見せるのは夢だそうですけど、成就する日が来るでしょう。教会も本人も今信じきっております。あれですね、主に信頼し始めたからです。そして自分の限りの努力をして、いろんな宗教来たけどダメだったけど、キリストに出会った時に今彼女は本当にそれを期待し始めてるんですね。でなんで、主に信頼してください。ですがイエス・キリストには不可能はありません。この方はあなたに最善を成してございますし、人の心も状況もこの方は作り変えることができます。そのことね、覚えてほしいと思います。お願いします。天のお父様、今日も生きておられるイエス様、あなたの皆を褒めたたえます。私たちにはたくさんの不可能があり、限界があります。もちろん精一杯努力をして生きているんですけれども、それではどうにもならないことがあります。自分に関しても、大切な愛する人に関してもです。でも神様、あなたにより頼むときに、私が自分の限界を認め、そして本当にあなたにより頼むときに、あなたは私たちの不可能の彼方から手を伸ばして奇跡をなさり、逆転を与え、勝利を与えてくださることをありがとうございます。神様、どうぞお一人お一人が今直面しているいろんな問題や困難、あるいはどんなに頑張ってもどうにもならなかったこと、諦めるのでもなく、悲しむのでもなく、嘆きになるのでもなく、そこで本当に生きておられる主に心から叫び求めることができるように、一人ではなかなか戦えません、教会と共に祈り、教会と共に戦えるように、そして神様に応じされている圧倒的な勝利を、素晴らしい神様の栄光を見ることができるように、力強い御手を持って導いてください。感謝します。ありがとうございます。あなたの名を称えます。全体のミニストをしたいと思いますけれども、病気があったり問題ある方はそれを主の前に差し出しましょう。イエス様は今あなたに触れ、その問題に対して解決を与え、また健康を癒して奇跡をなさってございます。その前に短く悔い改めしたいと思います。罪があるとき祈りが手に届きませんし、ごくごく一部ですけれども罪が原因で病気になることがありますし、イエスは全ての人は罪だと言ってますので、短く悔い改めしたいと思います。調べられました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆にこの方に向かって求めてください。祈ってください。そのあなたの願いと求めに主は答えてくださいます。また体が痛んだり病の方はそこに問いてください。自分はいいんだけど家族がいいんだけど、その方を思い浮かべながら祈りましょう。今父なる神様に、主に奇跡を成していきましょう。天のお父様、キリストですを名乗って父なる神の前に祈ります。一人一人があなたの前にさせてこの願いと求め、手を置いているその場所、今思い浮かべているその方に、今あなたが触れて体を癒し、心を健やかにし、霊を解放し、問題に対する解決と勝利を具体的に高め合わせてください。キリストでそんなによって命ずる、癒されよ、イエスキリストによって命ずる。 治れ治れ、病の霊、病の力をその人の体から心から出ていけ。頭痛、偏頭痛、後頭部の痛みに座ってみせる、癒されよ。関節の痛み、腰の痛み、背中にある痛み、耳鳴り、イエス気座ってみせる、消えてなくなれ。がん、ポリープ腫瘍、イエス気座ってみせる、肺から、窓から、また腎臓、水道から、胃から、腸から、全身から、出てけ出てけ出てけ。病の霊、汚れたレベスになってめずる、出てけ。心の病を癒してください。躁うつ病、統合失調症、注意多動性障害、そして不眠症、そして完全に癒してください。心を癒してください。完全に癒してください。恐れの霊、イエス・キリストに止めてる、その人の心と思いと感情から出てやっけ。今晩から蓄水できるように、あなたの完全な血を出てください。境内を祝福してください。負債を取り除き、境内を祝福してください。イエス様、夫婦に、親子に、また友人の間に、職場での縦の関係、横の関係に、学校での友人、教師の関係に、あなたの手を伸ばしてください。許しと和解を与えてください。分裂混乱の霊を完全に断ち切る。許しと和解の力を解き放ちます。父書によって許しと和解を与え、癒しと回復を与えてくださいますようにお願いいたします。感謝します。ありがとうございます。感謝します。恐れてはいけません。恐れてはいけません。あなたが信仰を持って踏み出すときに、状況は大きく変わってきます。あなたの心の中に何か促しがせないです。恐れないで踏み出しなさい。私はその時あなたを癒し、また今抱えている問題に対する私の用意した解決を表していこうと主を教えます。許しなさい。あなたにはそれができます。感情ではなく、あなたは神の方を選びなさい。そして許しに立って進んでいる時に、神の恵みの中で、あなたはその最初は感情ついていかないんですが、なんかあるところではっきりと完全に許せるようになります。それはあなた自身を自由にし、あなたの違いに喜びが返ってくると称されます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今もの地元越しまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。